御言葉を拝読いたします。詩編の26編の2節でございます。旧約聖書の851ページです。旧約の851、26編の2節。主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。もう一箇所ございます。同じく詩編の139編23節から24節、961ページです。詩編の139編の23、24です。神よ、私を探り、私の心を知ってください。私を調べ、私の思い煩いを知ってください。私のうちに傷のついた道があるかないかを見て、私を常しえの道に導いてください。以上です。
まあ、信ずる者の集いはいつも、まあ、喜びの集いです。どうしてであるかと言いますと、いつでも悔い改められるからです。この間、まあ、ドイツの喜びの集いはちょっと、まあ、変わった集いかもしれない。夫婦は非常に多かった。まあ、前にミヒツバーグまで行った人々は大体5日間だけ向けて泊まって、そしてドイツ人はおかしい、日本人はもう少しゆっくりした方がいいじゃないか、まあ今度試験的にまあ10日間やりましょう。結果は何であったかと言いますと、もう年配の方ばっかり集まるようになっちゃったんです。ねえ、普通の社会人はなかなか10日間休めないでしょう。それはやっぱり計算にやらなかったんですけども、けどもまあいろんな人々はメッセージしてくださったし、まあ7組の夫婦も明かししてくださったんです。まずご主人はメッセージして、後で奥さん明かししたのです。本当にまあ良かったんです。まあ一人の兄弟はまあ、会社の社長だったんですけども、まあ、あの大きな会社で1000人くらい働いた社長さんなんですけども、からはまあアイドリングでちょっと明かししてくださったのです。どういうふうに始まったかと言いますと、皆さん、私は悔い改めるためにドイツまで来た。もう嬉しくなっちゃった。すごいでしょう。もちろんそのために別にドイツまで行けなくても今日でも悔い改められます。ドイツの宗教改革者であるマルティン・ルトは、まあ、次のように言ったことがあります。悔い改めることは最も素晴らしい仕事であると。悔い改める兄弟姉妹は皆の喜びの種であり、悔い改めたくない兄弟姉妹は皆の悩みの種になるなのではないでしょうか。新約聖書の、まあ、適名を読むと分かります。パウロはいつも強調したのは、信者はもちろん同じ救いに預かったものであり、救われているものであり、まあ、行く先も決まっている天国です。けどもそれにしても二種類の信者がある。あるイエス様を信ずる者は非常に、まあ、喜びの種となっています。パウロはそれを分かったから次のように書いたのです。テサロニケ第一の手紙一章の二節ですけども、 私はいつもあなた方すべてのために神に感謝しています。すごい言葉ですね。私はたまにあることのために感謝できるなのではない、私はいつもあなた方すべてのために感謝してる。結局テサロニケにいる人々とは自分の道目さを無力さを感じて、主が守ってくださらなければ導いてくださらなければもうおしまいだと分かった人々だったのです。他の兄弟姉妹のことをパウロは考えた時、彼は正直に言ったのです。私は困ってる、私は大いに悩んでる、涙を流してる、苦しんでる。どうしてであるかと言いますと、確かに彼は一度導かれ救われたんですけども、成長しなかった。ある兄弟姉妹は、イエス様はね、まあもちろんいつか来るであろうけどまだまだだよと考えてますから、そんなに待たなくてもいいだろうと思ってます。別の兄弟姉妹は期待を持って来ようかもしれないと思いながら生活します。ある兄弟姉妹は自分のために生活し、まあ自分自身の実現しようと望み、他の兄弟姉妹は主のために生きたい、すなわちイエス様に喜ばれたいと切に望んでいます。まあ主だけが盛んになり、私は別にどうでもいい、決して大切ではないという思いを持つ人々もいます。結局ある人々は中心になって役割を演じたい、もしそうでないと面白くない不平不満を言います。別の兄弟姉妹はイエス様にのみ全ての栄光を期していきたいと心から望んでいます。まあ、ある兄弟姉妹はつまずきを与え分裂を起こすものであり、別の兄弟姉妹は命がけで集会全体の一致が現れることを望んでいます。まあ一言で言いますと、ある兄弟姉妹は残念ですけど暗闇の中にいるのであり、別の兄弟姉妹はマルコ伝五章に出てくる女のようにイエスの前に出てひれ伏し、イエスに真実を余すところなく打ち明ける兄弟姉妹です。まあダビデは心から叫んだのです。前に読んでもらいました箇所です。すなわち主よ、私を調べ、私を試みてください。私の思いと私の心を試してください。まあ毎日この祈りを捧げるべきなのではないでしょうか。試みてください、試してください。私たちが心からなる願いを持って自らの内を主の光によって照らし試していただく必要があるなのではないでしょうか。主の光に照らされると誰でもが小さくなります。顔を上げられなくなります。どうしましょうとしか考えられなくなります。光に照らされた時初めて、昔の王様であるサウルは自分のやってることはとんでもないことであり全く悪魔的であり的外れの行いであることを分かったのです。 もちろん主を知る人々だ 大体みんなそういうことを経験しなくちゃならないなのではないでしょうか。私のもとに来なさいとイエス様は呼びかけておられます。私は光です。唯一の誠の光です。光のもとに来たくないことは結局自分の罪を隠すことであり、正直になりたくないことです。すなわち不幸への道そのものです。けど生まれつきの人間は決して光のもとに行こうとしません。前にある、家族はうちまで来られ、そして、ご主人は挨拶として、なかなかいいことを言われました。私は悔い改めるために今日は来ました。私は間違っていて、家族の者たちは大いに悩んだうんぬんと話した時、それを聞いて一人の娘は驚きと喜ぶのあまり泣いてしまったのです。今日から、始めたいテーマとはどういうテーマであるかと言いますと、いわゆるリバイブルについてです。リバイブルの必要性についてです。リバイブルという言葉は、日本語じゃない、英語の言葉です。日本語に直すと、霊的覚醒、あるいは信仰の復興、信仰の復活を意味するものです。眠ってしまった信者はリバイブル信仰の復興を必要とします。すなわち首都の生き生きとした交わりによって新しくされ、新しく生かされることを必要とします。私が神学にいた時、リバイブが起こるようにとひたすら祈り求める祈りのグループがありました。このグループは祈りを始める前に必ずいつも、一つの歌を歌ったのです。内容はどういう意味であるかと言いますと、主よ力を送りたまえ、海の大波のようにリバイブルを送りたまえ、そして我が家を目覚めさせてください。我が家を目覚めさせたまえということこそが、どのような時にリバイブルが起きたかを見てみると、そこには隠れた、祈りの投資がいることが分かります。イエス様よ、どうか新たにお働きになってください。リバイブルを起こしてください。さもなければ私に死をくたらせたまえと祈りの人がリバイブルの陰に必ずいたのです。主イエス様は、今日この我々の間にこの祈りの投資を求めておられます。やぶれの狭間に立ちはだかって人々を取りなす人々を求めておられます。主はかつては、2500年前の話なんですけれども、次のように言われました。ヘセキエル書の22章の3、4節になりますが、1282ページです。ヘセキエル書の22章の3、4節です。1282ページになります。私がこの国を滅ぼさないように、私はこの国のために私の前で石垣を築き、破り口を修理する者を彼らの間に探し求めたが見つからなかった。私が探し求めましたが見つからなかった。私たちは主の御心の通り破り口に立つものとなっているなのでしょうか。それとも主が尋ねてけど 描かなかった人々のうちの一人なのでしょうか。私たちはリバイブがどうしても必要であるということを深く感じ取ったなのでしょうか。我々の側に何か重大な欠陥のあることを感じているなのでしょうか。多くの信者のリバイブに対する態度は、リバイブのために